昨夜遅く、あるいは本日未明、ロワーノウッドで事件が発生した。重大な犯罪の可能性が懸念されている。ミスター・ジョナス・オールデイカー、52歳は、この郊外の有名な住民であり、長年この地方で建築家としての業務に携わっている。市は独身であり、ディープディーン道路の端のシデナムにあるディープディーンハウスで暮らしていた。奇人、秘密主義、非社交人物としても有名。ここ数年、実質的には事業から撤退していたが、すでに相当の財産を築いていたと言われている。しかしながら、住居の裏に小さな木材置き場が依然として存在しており、昨夜12時ごろ、木材から火が出ているという通報があった。消防局がすぐに駆けつけたが、乾いた木材は猛烈な勢いで燃え上がり、すべてが完全に燃え尽きるまで止めることはできなかった。ここまでは一見、ありふれた退屈な事件のようであったが、重大犯罪を示す痕跡が明らかになった。この火災の現場に施設の所有者が見当たらないことに驚きの声が上がり、聴取の結果、住宅から姿を消してしまったことが判明した。室内を調査すると、ベッドに入った跡はなく、金庫が開かれており、重要書類が部屋中に散らばっていた。その上、殺意に満ちた格闘が行われた跡や、血痕が部屋中で見つかり、柄に血痕のある多くのステッキが発見された。昨夜遅く、寝室に客を迎えたということで、発見されたステッキの所有者はこの人物であると確認された。ロンドン事務弁護士、ジョン・ヘクター・マクファーレン、西中央区グレシャム・ビルディングス426のグレアム・アンド・マクファーレンに籍を置く人物である。警察は犯罪への強い動機を裏付ける証拠を握っていると考えており、センセーショナルな展開が続くことに疑問の余地はない。綱紀奪行後、ミスター・ジョン・ヘクター・マクファーレンはすでにミスター・ジョナス・オールデイカー殺害の容疑で逮捕されたという噂が飛び込んできた。少なくとも令状が発行されていることは間違いない。ノウッド事件はさらなる不吉な展開を迎えそうだ。不運な建築家の部屋に見られた格闘の跡に加えて、寝室1階のフランス窓が開け放たれていたこと、何かかさばるものを木材置き場へ引きずった跡があること、そして黒焦げの物質が火災の現場から発見されたらしいことが現在までに判明している。警察は被害者が極めてセンセーショナルな犯罪に巻き込まれたという見解を持っている。犯人は寝室で被害者を撲殺し、書類を奪い取り、遺体を木材置き場まで運び込んで、犯罪の痕跡を全てを焼却しようとしたとのことだ。調査はスコットランドヤードのベテランで刑事、レストレード警部の手に委ねられ、警部は例のごとく活力と聡明さを持って手がかりを追っている。シャーロック・ホームズは目を閉ざし、指先を突き合わせて、この驚くべき記事に耳を傾けていた。確かに興味深い点もありますね。と、ホームズはこともなげに言った。まずですよ、ミスター・マクファーレン、どうしても今もまだ地の身でいるのですか。逮捕されるのに十分な証拠があるように思いますが。私はブラックヒースのトリングドン・ロッジに両親と暮らしています。ですが、昨日の夜はミスター・ジョナス・オールデイカーと遅くまで仕事をしなければならなかったものですから、ノードのホテルに泊まりました。事件のことは事務所に帰る列車の中で知りました。今あなたが耳にした記事を読んだ時に、それと同時に私が恐ろしく危険な立場にいることに気づき、事件をあなたの手に委ねようと急いでやってきたのです。事務所や家にいたとしたらとっくに逮捕されていたに違いありません。男が一人ロンドンブリッジ駅から尾行してきました。あれは間違いなく。これは一体。呼び鈴が鳴り響き、続いて階段を上る重々しい足音が聞こえてきた。一瞬の間があって、我々にとって昔なじみの友であるレストレイドが戸口に現れた。その肩の向こうから外にいる一人か二人の制服警官の視線を感じた。ミスター・ジョン・ヘクター・マクファーレン？とレストレイドは言った。我々の不運な依頼人は勇気のように青ざめていた。ロワーノウッドのミスター・ジョナス・オールデイカー殺害容疑で逮捕する。マクファーレンは我々に絶望の身振りを示すと崩れ込むようにもう一度椅子に座り込んだ。待ってくれ、レストレイド。とホームズ。30分前後の遅れが出ても違いはないだろう。こちらの方はこの極めて面白い事件について説明をしてくれるところだったんだ。それを聞けば事件を整理するのに役立つと思うよ。事件の整理は何ら支障もなく行えると考えますが、とレストレイドは苦々しげに言った。それでもやはりね、もし君さえ良ければこの方の説明を聞いてみたいんだよ。まあ、ミスター・ホームズ、あなたの申し出を拒絶するわけにはいきませんね。以前も若干警察の役に立ってくださったことですし、我々スコットランドヤードも大きな借りを作っていますから。とレストレイド。ただし私も容疑者と一緒に残らねばなりません。 職務上警告しておきますが、容疑者の発言は容疑に対する証拠として扱われるでしょう。それで構いません、と依頼人は言った。ただ真実に耳を傾け、真実を認識していただきたいだけです。レストレードは自分の時計に目をやった。30分譲りましょう。まず最初にお断りしますが、私はミスター・ジョナス・オールデイカーを全く知りませんでした。何年も昔、両親の知人だったということで名前は聞いていましたが、今はもう両親との付き合いもありません。ですから、昨日の午後3時頃、ミスター・オールデイカーが事務所に来た時に驚きました。訪問の理由を伺うと、さらに驚かされました。あの方は数枚の走り書きを、これです、テーブルに出しました。これは私の遺言書です、とあの方は言います。ミスター・マクファーレン、これを法的な形式に整えてほしい。作業中、ここに座って待ちますから。私は早速、写本を作ることにしました。ところが読んでみると、条件付きで、その財産すべて私に残すというのです。それを見たときの私の驚きを想像できますね。ミスター・オールデイカは体の小さい風変わりの人物で、白い武芸をしたフェレットのようでした。目を上げると、鋭い灰色の瞳が私の方を楽しそうに見つめています。遺言書の内容を読んでも、私には自分の感覚を信じられませんでした。説明によると、あの方は独身であり、親類もほとんど死んでしまった。私の両親とは若い頃の知り合いだった。常々私がとても立派な若者であると聞いている。そして自分の財産を価値のある人間の手に納めてもらいたいのだと。当然私には感謝の言葉をどもりながら繰り返すことしかできませんでした。仕上がった遺言書に署名と事務員による練書が行われました。この青い書類がそうです。それからこちらがご説明した通り下書きです。ミスター・ジョナス・オールデイカーは建物の賃貸契約書や権利証書や抵当証書や仮証書類などといった書類が山ほどあるので、一度目を通して理解しておいてほしいと言いました。一切が落ち着くまで安心できないそうで、その夜に遺言書を持ってノウッドの家に足を運び、問題をまとめようと頼まれました。そうそう君、ご両親には一言も漏らさないように。何もかもが落ち着くまでね。ちょっと驚かされてやれるようにな。あの方はこの点を強く言い張り、私に固く約束させました。